Well, it's great to be with everyone this afternoon. My name's Tom Mirabella. I'm one of the pastors serving with this congregation.
皆さんと一緒にまた礼拝できることを感謝します。私の名前はトム・ミラベラと申します。ここの牧師の一人をしております。
So I'm a missionary working in Japan, and my wife Karen and I, we just celebrated our 2-year anniversary of serving here in Japan. We call it our Japaniversary.
私は宣教師ですけれども、妻のカレンと共に日本で働くようになって2年経ったところで、つい先日その2年目をお祝いしたんですけれども、イングリッシュジョークですね、今のはね、アニバーサリーとジャパンをかけてジャニバーサリーと呼んでるそうです。
It's not funny when you explain it like that. So a lot of people.
つまんないと言われてます。
A lot of people have asked me what brought us to Japan.
多くの人になんで、あなたたちは日本に来たんですかと聞かれました。
And so sometimes I tell them a plane.
で、飛行機でってよく答えるんです。
Which is also not very funny.
通訳するとつまんなくなりますね。
But of course, the real question they're asking is, how did you sense a call to come to Japan?
でももちろんその質問本当の、聞いてる理由質問はどういう理由で日本に来たんですかという質問です。
And it's a much longer answer.
まあそれに対する答えっていうのは当然もっと長い答えになるんですけれども。
Our call slowly became clear to us over a number of years.
まあその私たちが日本に召されたというその召しというものは実は何年もかけて私たちにこう徐々にはっきりと示されてきました。
So that's a story maybe for another time.
まあこれはまたの機会にお話ししたいと思いますが。
But this passage we're looking at today is also about a missionary call.
実は今日見ます聖書の箇所もその宣教師が召されるということについて書かれた箇所です。
So Paul gets called to bring the gospel to the Macedonians.
ここは使徒のパウロが、マケドニアに、その福音を伝えに行くようにと召されるそういう箇所です。
His call was much faster and much clearer than ours.
まあ彼の場合その召しというのはもっと素早くはっきりと示されたわけですけれども、
In fact, it was miraculous.
まあ実際それは奇跡的な方法で示されました。
So, as I read our passage today, I want to give you a bit of a geography lesson.
この今日の聖書の箇所を読む中でちょっと地理的な情報を皆さんにお教えしながら読みたいと思います。
Because I know you hear all these city names and acts and places and it'sWe don't really know where they are, and it's confusing.
この箇所に出てくるたくさんの町の名前が出てきます。私たち知らない名前ですから、ちょっとこう分からなくなると思いますので、地図でご紹介します。
All right, so this is Acts 16, verses 6 through
15. 今日の箇所は使徒の働きの16章6節から15節です。
Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia.
それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラテアの地方を通った。
So when it says Asia, it does not mean the continent of Asia. It's talking about the Roman province of Asia, which is sort of that general area where that third arrow was pointing.
ここでアジアとありますけれども、これはアジア大陸のことではなくて、当時のそのローマの属州の中でアジアと呼ばれていた、まあ今その矢印が指しているそのような地域のことです。
Verse 7, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to.
7節、こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。
So they passed by Mysia and went down to Troas.
それでムシアを通ってトロアスに下った。
Now,Paul has his vision. It says, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us.
あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。
After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.
パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。
So if you notice the language changed to we right there, that means that Luke, the author, actually joined the group at this point.
今読んだ箇所で、その私たち、私から私たちに変わったのを気づいたでしょうか。ここで実はこの使徒の働きを書いたルカもこのパウロに加わってこの宣教に加わったということです。
From Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went on to Neapolis.
そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。
From there we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia, and we stayed there several days.
それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。
On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who'd gathered there.
安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。
One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She's a worshiper of God.The Lord opened her heart to respond to Paul's message.
テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。
When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house, and she persuaded us.
そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。
Right. So, would you please pray with me?
ではお祈りしましょう。
Heavenly Father, we thank you for your word that you have given to us.
天のお父様、私たちにあなたの御言葉を与えてくださり感謝します。
Here we have recorded this missionary journey that Paul took.
今読んだ箇所に、パウロが辿ったその宣教師の旅が書かれてあります。
Father, pray that as we study it now, that you'd help us to understand.
どうぞ私たちがこの聖書の箇所を学ぶときにどうか私たち、理解できるように助けてください。
And Father, pray that your Holy Spirit would work in our hearts today.
そしてどうぞ聖霊様が私たちの心に働いてください。
We pray in Christ's name.
キリストの皆によって祈ります。
アーメン。So I saw, the next one, I saw this article on the Japan Times English webpage, middle-aged Japanese rent men are hired to lend an ear as strangers.
この写真、実は、Japan Times のウェブサイトで見つけた記事なんですけれども、中年男性、がですね、レントマン、英語では書いてますけど、として見知らぬ人にのお話を聞きますよということをやってる人の記事が書かれています。
So the article says, from lonely pensioners to schoolgirls with shattered dreams, Takanobu Nishimoto and his crew of middle-aged men will lend an ear to clients who would never dream of spilling their guts to a therapist or worse, their families.
そこの記事にはこういうことが書いてあります。孤独な退職後の人からまた学生まで、その夢を破れた人たちまで、この西本隆信さんに普通なら心の内を聞かせないようなことを、その他人のこの人に多くの人が 話すんですというふうに記事には書いてあります。
It says anyone in need of company can sign up to his online service to rent an osan, a man aged between 45 and 55 for 1000 yen an hour.
で、誰でもそのおっさんをレンタルしたい方は1時間1000円でこの45歳から55歳の間の、ね、中年のおっさんをレンタルしてそのお話をただ聞いてもらうためにレンタルすることができるということです。
So when I read this, I was glad to know that I am not yet an osan.
まあこの記事を読んだ時、私はまだおっさんじゃなくてよかったと思いました。
I'm glad I have you with me.
まあ私はおっさんなんですけども。
So, now at first glance, this whole thing may just kind of sound silly and maybe weird.
まあこれ読んだ時、最初もなんか変なことやってる人の記事だなと思いました。
誰
がその中年のおっさんをお金払って、一緒に過ごしたいって思うんでしょうか。
But I think it actually reflects a deep need within people.
でもよく考えるとこのことは人々の中に深いその必要をがあるということを表していると思います。
So Nishimoto-san in the article says, the people who rent me are just asking me to keep them company for an hour or two, mainly to listen to them.
この西本さんがこの記事インタビューに答えてるんですけど、私をレンタルする人、まあ、1時間2時間レンタルする人はただ私にそばにいてその人が話すのを聞いてほしい、私に聞いてほしいからレンタルされるんですと。
So people in Japan, and I think this is true in every culture, feel a deep need to be known and to be loved.
つまり日本の人々、まあこれは日本に限らなくどの文化でも同じだと思いますけれども、人々は自分が知られたい、そして愛されたいという深いニーズを持っているということです。
So people long for companionship, relationship, significance.
人々はその一緒にいてくれる人、そういう人間関係、また大切にされたい、そういう思いを持っています。
And when we see this need in the people around us, I think that is a call.
そしてもし私たちがその周りの人たちの中にそういうニーズ、必要があるなと認めるならば、私たちには召し、呼びかけがあると思います。
Like the vision of the Macedonian who begged Paul, come and help us.
ちょうどこのマケドニア人のその幻をパウロが見たように、どうぞ私たちを助けに来てくださいと叫んでいるようです。
Our culture is crying out for help.
私たちのこの時代は助けを求めて叫んでいます。
Let's look closer at Paul's call to Macedonia.
でこのパウロのマケドニアへの証明について、さらに学んでいきたいと思います。
So I wonder if you ask someone where does Christianity come from, probably many people would say, well, it's from the West.
もし、クリスチャンにキリスト教は多くの人にキリスト教はどこから来たでしょうかって聞いたら、多分多くの人が、まあ、西洋、西から来たと答えると思います。
And much of the history of the church comes from Europe.
確かに教会の歴史は多くがそのヨーロッパから来ましたけれども。
So this picture shows the Christian population worldwide.
ここにある絵は全世界のクリスチャンの人口を色分けしてパーセンテージを表したものです。
So the dark blue areas are very high percentages of Christian population. It's hard to tell.
まあちょっと見えづらいんですけれども、濃い部分は
ダークブルー is high percentage.
はクリスチャンが多いところなんですが。
And then the areas that are light blue are actually almost white.That's where there's really no Christians.
薄い青、もしくはまあ白っぽく見えるところはクリスチャンが非常に少ない、ほとんどいない、そういう地域になります。
So you see this area right in the middle that's very light colored.
この写真、あの絵の中心部分は非常に、薄い色だということが分かります。
North Africa, the Middle East, the Indian subcontinent, China, and then Japan.
まあ、北アフリカ、そして中東、そして、アジアの中国大陸からアジア。
So those areas have very few Christians.
まあ、この地域にはまだクリスチャンが非常に少ないということです。
Anthony, could you show it?Where that's really where Paul's ministry takes place. Up a little bit. Yeah, right in there.
先ほどの聖書を読んでいる時に写してた地図は今あのポインターで指しているあの地域なんですけれども。
Yeah, it's hard to tell on this map, but what you see is the area that we're talking about, where the church started, is the place that's really not Christian now.
ちょっと絵では見にくいとは思いますけれども、この今日読んでいる箇所またはそのキリスト教の教会が始まった箇所というのはまさにクリスチャンが今でも非常に少ない地域に入ります。
But Christianity started in Asia.
でも言えることはこのキリスト教はこのアジアの地域から始まったということ。
In the early days it spread southward into North Africa.
でその初代の頃は その地域から南の方向につまり、アフリカの方へと広がっていきました。
And it moved eastward down the Silk Road into India and China.
またそこから東の方へ、まあ、いわゆるシルクロードなどを通って中国内部の方に広がって伝わっていきました。
And it also spread northwest, into Europe, and that's what Paul's mission was doing.
そしてもう一つの広がり方が北西つまりヨーロッパの方に伝えられていったという流れがあります。
So, Macedonia is modern-day Greece.
このマケドニアは実は現代のギリシャにあたります。
So, Paul's call was to take the gospel from Asia to Europe.
パウロがここで召されたその召しというのは何かというと、アジアからこの福音をヨーロッパに携えていく、届けるということです。
And the church in Philippi is the first church that Paul starts in Europe.
でこのピリピの教会はパウロがヨーロッパで最初に、始めた教会にあたります。
So a little more geography about Philippi.
でもう少し、このピリピについて、地理的な説明をしますけれども、
Philippi was a Roman colony.
このピリピはローマの、まあ、属国属州でした。
The people there had a lot of privileges
で人々はいろんな特権が与えられていました。
There are a lot of retired military from the Roman legions who were given land there and they settled down after the wars.
まあ、そこにはそのローマ軍の軍人、退役した軍人たちが特別にその土地を与えられてそこで住むようになっていたりしましたし、
It's a very prosperous place.
非常に繁栄した町でした。
And there was almost no Jewish presence there.
そしてユダヤ人がほとんど住んでいない地域でした。
How do we know that?
どうしてそのことがわかるでしょう。
Well, normally when Paul went into a city, he would go to the synagogue and teach there.
というのは、パウロは普通宣教にのためにその町に入るとまず、シナゴーグ、何でしたっけ？シナゴーグです。ユダヤ教の街道を見つけてまずそこに行きました。
And so the fact that he doesn't do that is because there's not one.
ところがこの町では彼はそうしなかったということは、一つもそのユダヤ人の街道がここにはなかったということです。
You needed a minimum of 10 Jewish men to found a synagogue.
当時、街道シナゴーグを作るには最低でも10人の男性がそこにいないとできませんでした。
So this means they did not have that number.
ということはこの町にはその人数のユダヤ人もいなかったということです。
Verse 13 says, On the Sabbath, they went outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer.
Verse 13? Oh, yes,
sir.
で、13節にこうあります。安息日に彼らは、私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行った。
So in towns and cities where there was no synagogue, the Jews who were there would meet for worship at the river.
まあ、そのシナゴーグがない町でそこにいるユダヤ人たちは代わりに 川岸に集まって共に祈ったというんです。
So he says, we sat down and began to speak to the women who'd gathered there.
そこに腰を下ろして集まった女たちに話をした。
Notice there's no mention of any men.
まあここにも全然男性は書かれていません。
And Lydia herself isn't even Jewish.
そしてルデア自身もユダヤ人ではありませんでした。
It says she's a worshipper of God.
ここには神を敬う人と書いてありますが、
And what that means is that she was a Gentile who had converted to Judaism.
それが意味するのは、彼女は異邦人、ユダヤ人以外の外国人であって、そしてそのユダヤ人の神を信じるようになった改宗者であったという意味です。
And she actually was a foreigner. She wasn't even from Philippi. She was from Thyatira.
彼女は実際、この町でも外国人で、どこ
I don't know what verse it's in.
14節。
Yeah.
Thyatira. ティアテラ氏の紫商人という違う町の出身だということがここに書いてあります。
So we see this community had little or no Jewish presence.
まあこのことからもこの町には全くユダヤ人がもう少ないということがわかります。
And the one person who is mentioned who's sympathetic to Judaism is a foreigner.
でそこでただ一人その熱心に耳を傾けた人もユダヤ人ではなかった外国人だった。
I think that's important because when we think about Paul's call, when he hears the man say, "Come to Macedonia and help us."
ここでちょっと考えてほしいんですね。パウロがその幻でどうぞ私たちのところに助けに来てくださいという叫びを聞いたときに、
he was being asked to leave his continent and to go to another.
実はパウロは自分のこう生まれ育ったそのまあ国またその大陸を離れて違う全く外国に呼ばれた召されたということです。
He's being asked to go to a culture that is going to be hostile toward him and to his religion.
そのパウロが召された国というのは実は彼ユダヤ人に対してむしろ敵を持って彼に対しても敵を持つそのような地域だったということです。
He's asked to go to a place where he's going to face jail and torture and execution.
パウロが受けた召しその先にはもしかしたら投獄とかまた拷問とかまたは処刑される危険もあるそのような場所であったということです。
And to a place where there's not even any knowledge of monotheism.
その町はまたその一神教の考え方のないそういう地域です。
And certainly no knowledge of Christianity.
もちろんそのキリスト教の知識もない地域でした。
So let's look more at Lydia for a second.
ではこのルデアという女性についてもう少し考えたいと思います。
She's the first person Paul leads to Christ in Macedonia.
彼女はパウロがマケドニアで、救いに導いた最初の人でした。
Verse 14 it says the Lord opened her heart to respond to Paul's message.
14節に主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたとあります。
So we only know a few things about her.
まあ彼女について分かることはいくつかしかありませんけれども。
So as I said before, she's a Gentile convert to Judaism.
先ほど言いましたように彼女は外国人でそしてユダヤ教に改宗した人であった。
She was probably a widow, because she seems to be the head of her household, and there's no mention of her husband.
で、おそらく彼女は、まあ、やもめ、ご主人を亡くした人だったと思います。というのは、彼女は、その彼女の家族の、まるで、主人のように、家計を養っているというふうにここには表されているからです。
She was wealthy.
で、彼女は実はとても裕福でした。
Says she had a business selling purple cloth.
というのは紫布を売る商人であったからです。
So in those days, purple was the color of the emperor.
当時この紫という色は皇帝、ローマ皇帝の色でした。
And Philippi was the place where the emperor was worshipped.
そしてこのピリピという町はこのローマ皇帝が崇拝されていた町です。
So all this means that when she heard the gospel, that she was being asked to take a risk.
ということは何を意味するかというと、この彼女がパウロから福音を聞いたとき、彼女は非常に彼女の生活を危険にさらす、そういうメッセージを聞いていたわけです。
To become a Christian was bad for her business.
つまり、クリスチャンになるということは、彼女の仕事にも影響、悪い影響を与える可能性があります。
And it was bad for her social standing.
また、その住んで、今住んでいる地域においての彼女の地位というものも失いかねないわけです。
But of course, it's what she really needed.
でも、この福音こそ彼女が必要だったものでした。
You know, every Christian is called to be a missionary.
皆さん、すべてのクリスチャンは宣教師になるように召しを受けています。
And maybe not the kind of Christian who goes and lives in a new culture.
まあ、必ずしも他の国に出かけていくというそのような形の宣教師ではないかもしれません。
でも全
てのクリスチャンがこのキリストの良い福音を周りの方に伝えるように召しを受けています。
A big part of that is living in a way that opens you to the needs of others.
その大きなその召しの働きは、皆さんが周りの必要に自分自身を常にオープンにしておくということです。答えられるように。
Notice that as soon as Lydia becomes a Christian, she begins serving through hospitality.
ここでルディアがそのクリスチャンになったすぐ後に彼女がしたことは、すぐに仕えてもてなしをしようとしたということがわかると思います。
Verse 15 says, "If you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house."
15節に彼女は、私を主に忠実なものと思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言いました。
Inviting people in your home is not easy.
人々を皆さんのお家に招くというのは、まあ、簡単なことではないと思います。
It's inconvenient.
ちょっとこう不便が生じると思います。めんどくさいと思います。
But it's a wonderful way to serve and to show love.
でもそれはその愛を示す、また人々に仕えるためのとっても素晴らしい方法です。
See, being a missionary is about being inconvenienced for the sake of Christ.
宣教師になるということは何かというと、キリストのために自分はあえてその不便さを選ぶということです。
So that can mean going across an ocean to a different continent.
まあ、それはもしかしたら海を渡って違う大陸、違う国へ行くということかもしれません。
Or it could be going across the street to a different person's house.
もしくは通りを渡って近くの人のところに訪れるということかもしれません。
When we reach out to people, we become Christ for them.
私たちがそのようにして人々のところに近づこうと、この福音を届けようとするとき、私たちはキリストのようなものと変えられていきます。
We're putting flesh on the message of the gospel.
私たちがこの福音 を肉として自分の体として出ていくということになります。
So why are we called to put flesh on the gospel?
なぜ私たちはこの福音に、まあ、受肉するというのか、体を福音に体をつけるように召されているんでしょうか。
Because that's what Jesus did for us.
なぜならそれがイエス様が私たちのためにしてくださったことだからです。
So the story is taking place in Philippi. Years later, Paul is going to write his letter to the Philippian church.
この今日の箇所のピリピですけれども、 これより後になってパウロはこのピリピの人たちに向かって、手紙を書きました。
It says in Philippians 2:6-8, speaking of Jesus, though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.
ピリピの2章6節から8節にこうあります。キリストは神の形であられた方が神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であった。
You know, Christmas we celebrate Christ took on flesh.
クリスマスに私たちがお祝いするのは、キリストがこの肉体を身にまとわれたということをお祝いします。
At Easter we remember that Christ's flesh was crucified for us.
そしてイースターの時、私たちが覚えるのは、このキリストがそのまとわれた肉体を私たちのために十字架にかけられたということです。
You know, I probably will never hire an Osan to spend time with me.
まあ皆さん多分わかると思いますけど、私決してそのおっさんをレンタルはしないと思います。
I don't need to.
You're renting me.
But I understand the longing that people have.
でも人々が持っているその必要、飢え渇きというものは十分理解できます。
When Karen and I were in seminary, we went through a hard time.
私とカレンが進学校に行っていた時代、非常に難しい時期がありました。
We got pregnant and then lost the baby to a miscarriage.
まあ、妊娠したんですけれども、その後流産で赤ちゃんを亡くしてしまいました。
I remember the next day I went to class and I was standing in the hallway with a bunch of other students waiting to enter the classroom.
思い出すのは、その子供を死んだ翌日、私は進学校の授業に向かって、その教室の前の廊下に他の生徒と一緒に立っていました。
And one of my professors came down the hallway and he pulled me aside.
すると、教授の一人が廊下に出てきて、私をちょっと隅の方に寄せて引っ張っていったんです。
I wasn't waiting in line for his class.
私はその時、彼の授業を待っていたわけではなかったんです。
He didn't have a class to teach right then.
その時、まあ、彼はちょうど授業ではなかったので。
But he had heard about our miscarriage.
でも、その教授は私たちが流産したということを聞いたので。
And he went and he checked the schedule to find out what class I had so he could come find me.
それを聞いた教授は、私のその日の授業が何かというのを調べて、どこに行ったら私を見つけられるかというのを調べて、私のところに来てくれました。
And he took me aside and he just said, Tom, I am so sorry. And he hugged me.
で、教授は私をちょっと端っこに引っ張った後、本当に聞いたよ、本当に悲しいことだったねと声をかけて、私をハグしてくれました。
I had a lot of professors in seminary who taught me many, many things.
その進学校ではたくさんの教授たちが私にいろんなことを教えてくださいました。
But I think maybe the lesson that he taught me at that moment was greater than anything else I learned in seminary.
でも、おそらく私がこの進学校で学んだことは、この教授が私に声をかけてくれたときに学んだこと以上のものはなかったと思います。
See, in that moment, he was the arms of Christ for me.
そのとき、この教授は私のためにキリストの両腕となってくださったんです。
He reassured me that I was not alone.
彼は その時はっきり教えてくれたのは私は一人ではないということ。
That the pain that Karen and I were feeling was shared by our community.
私とカレンがその時、通っていたその痛み、受けていた痛みというものは、その私たちのコミュニティで共に負っていただいていたということ。
And he showed me it's okay to grieve and to cry.
またそこで教えられたのは、まあ、その悲しみの中で私たちは痛み悲しむことをしていいんだということ泣いていいんだということを教えられました。
He could have preached a sermon to me.
まあそこでこの教授は私に何か説教することもできたと思います。
He could have showed me a theology textbook and taught me many things.
そこでこう神学的な、なんでこういうことが起きるか、何かそういう説明はできたかもしれません。
But at that moment, what he did was he put flesh on the gospel.
でもそうではなくて、その時教授がしてくれたことは、福音を彼の肉体に身につけて表してくださったことです。
May we all do the same for one another.
そのように私たちも互いにできたらと願います。
And may we put flesh on the gospel for those who do not yet know Christ.
そして私たちもまだキリストを知らない人のためにこの福音を身につけたものとなれますように。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we're so thankful that Christ was inconvenienced for us.
天のお父様、感謝します。キリストが私たちのためにその不便さを負ってくださったこと。
He gave up everything to come serve us.
キリストは全てのことを捨てて私たちの使いに来てくださいました。
He became flesh so he could die for us.
キリストは私たちのために死ぬためにこの肉体を取ってくださいました。
We're so grateful.
本当に感謝します。
Father, please help us to serve others in the same way.
どうか私たちも同じように他の方々に仕えることができるように助けてください。
We pray in Christ's name.
キリストの御名によって祈ります。
Amen.
Amen.
どのような時でも私たちに手を伸べて、そしてそばに来てくださるそのイエス・キリスト、試みの時にもまた試練の時にもどんな時にも共にいてくださるイエス様を心から感謝しましょう。共にこの Be the My Vision、試みの世にあれ